豪豪喧騒シーズン15。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。豪豪喧騒シーズン15第9回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。先日同窓会会員の方から届いた住所変更届にメッセージが書き添えられていました。卒業以来40数年ぶりに当時の旧友と再会したのを機に母校のホームページにアクセスしてみました。これまで忙しさにかまけ、また就職とともに相模原の地を離れ、母校を思い出すこともなくなっておりました。同期は今年還暦を迎えました。これを機に、旧交を深められればと思います、と書かれていました。この頃、ホームページをご覧になる方が増えてきて、同窓会としてはとても嬉しい限りです。さて今日もスタジオにゲストをお迎えしております。今日お越しいただきましたのは藤谷誠さんです。こんにちは、
はい、こんにちは、藤谷誠でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。藤谷さん何期生でいらっしゃいますか？
26期ですね。
26期、お年伺ってもよろしいですか？
もう52です。
もうって
もう本当にいい年になってしまってですね、
はい、
もう気持ち的にはやっぱり20代なんですけど、
はい、
そのノリで今も生きてますが、
はい、もうっていう感じなんですね。
もう本当そうで、
お仕事はどんなお仕事なさってるか伺ってもよろしいですか？
商業施設の開発をしております。
現在そういうお仕事で、今日は収録ですけれどもお仕事の帰りにスタジオに寄ってくださいました。ありがとうございます。
こちらこそあります。
聞くところによりますと、いろんなことをなさっているので、藤谷さんをゲストにお迎えした方がいいというふうに言われたんですけれども、ちょっと自己紹介がてら何かこう、ご自身のことをお話しいただけないでしょうか？
そうですね、まあ何でも積極的にチャレンジしていくと、まあ、後先のこと考えずに、まあ、今を精一杯生きるというところはガキの頃からですね、まあ、今も変わらずといったとやってます。
はい、喧騒時代なんですけれども、まあ文系理系とかってありますが、はい、どちらでいらっしゃるんですか？
文系ですね。
文系、お得意な科目とかありましたか？
英語は得意でしたね。
英語好きで。
そうですね。で、本当小さい頃からですね、よくまあ小学生の頃とか友達と釣りとか行ってる時に AFN を流してですね、リラックスしながら釣れるの待つみたいな、なんかおじさんみたいなことやってましたけど、ね、
ずいぶん子供の頃から、
結構その英語社会というかですね、まあ、そういうところで育った友人も多くてですね、自然に、はい、ですね、だから得点源もまあ常に英語で、その次はまあ日本語といったところですね。
得点源というのは、
まあ得点源ですけど、まあ歴史とかどうなのかな、
歴史とかどうなのかな、なんかこう思い出に残ってる先生とかいらっしゃいますか？
思い出に残ってるのはまたそれとは違うんですけど、まあ、1年生の2年生の時の担任の山口先生ですかね、まあ、数学の先生だったんですが、ちょっとですね、まあ結構こうインパクトが強い、独特な先生ではあったんですが、
はい、
こんな私でも、まあ、ちょっと許容していただいたというところもあってですね、いろいろとやんちゃもしてたんですが、
あら、あ、そうなんですか、
はい、
まあ、その辺もちょっと許していただけるような。
そうですね、
まあ、やんちゃっていう言葉が出てまいりましたけれど、高校時代、まあ、もちろんの勉強もね、しっかりなさったんだと思いますが、それ以外にこう夢中になってたことじゃ何か別にあったわけですか？
そうですね、中学3年の頃に、当時の F1 のテーマ曲のトゥルースという曲が、まあ、T スクエアというバンドがやってたんですが、すごい気に入って、そこからまあドラムをやりたいと思ってですね、バンドをやっておりまして、先ほどのやんちゃっていうのはですね、高校の中の音楽室の手前にですね、実はくぼみがあって、なぜかそのドラム 機材一式が放置されてるところがあってですね、そこで昼休みとかどんちゃらどんちゃら鳴らしてで誰かギター持ってきて、まあ、また歌い始めちゃうみたいなことをやってて、長野またお前らかみたいなところですね、いろんなところからお叱りを受けた記憶ございます。あ、まあ、先生もそうですけど同級生からもまたやってんの
またやってんのかと、あの音楽室に向かう廊下のところにちょっとこ う、ね、へこんでこう、まあ、見えなくなるような場所があるんですけども、
階段の横の右側ですね、もう今でも鮮明に記憶で覚えてますけど
じゃあよっぽどそこにいる時間が長かったですね。
そこも隅側にしてる感じでしたね。
あのそのバンドというのは軽音楽部とかそういうのと、
あ、吹奏楽部には属してたんですが、
吹奏楽部、
それでもやっぱり、やっぱりドラムがやりたくて、吹奏楽部にいれば、まあ、当然技術が上達するかなと思ってですね、入ってるんですが、活動自体はまあその自分のバンドがメインで、先ほど申し上げた T スクエアとかの、のフュージョンっていうジャンルと、あのヘビーメタル系までですね、いろいろと幅広く、まあ、やってたところですね。
じゃあ高校時代イコールそのバンド活動。
まあそうですね、はい、おっしゃる通りです、はい、
お仲間は同級生ですか。
そうですね、同級生がほとんどですけど、2つ下に、まあ、ギターがすごいうまいケイタというものがいてですね、
ケイタさん、
まあ、彼2013年に、ラテングラミー賞ですね、ノミネートされて、まあ、LA 在住なんですけどかなりが成功してる、後輩なんですが、まあ、毎年だいたい凱旋ライブということで、グリーンホールとかですね、あとはまあ渋谷の方のライブハウスとかも多いんですが、そういったところでやっておりまして、彼もアコースティックからちょっとヘビーなところからエレキ系ですね、まあ、いろいろとまあ多岐にわたってできるような、オールラウンドプレイヤーで、まあ、心に染みるような曲を今も作ってますね。
じゃあその高校時代のバンド名って伺っていいですか。
バンド名は最後のバンド名は歌のない音楽バンドでしたかね。
で、まあ、バンド活動で一生懸命なさった高校時代、振り返るときっと、まあ、そのドラムのね、置いてた場所まで思い浮かぶぐらいですから、なんだと思いますが、で、高校卒業して大学に進学をなさって、大学ではどういう勉強を。
大学法律ですね。
あ、法律、でも今先ほどあのどんなお仕事ですかって聞いたとき法律ではなかったですね。
ただその契約関係がかなりございますので、はい、で一応まあ大学院も出てですね、まあ、大学院行った理由も単純で、やっぱバンドでプロになりたいと思ってですね。
じゃあ高校卒業して大学でもずっとバンドをやってて、
まあ、一応そうですね。
わ、
それで、まあ、就職決まったにもかかわらず辞退して、やっぱり志捨てたらいけないなと思って大学院に行ったんですが、結局は普通に就職したと。で後輩たちからは、あ、普通のサラリーマンになっちゃったんですねといったところで、
あ、その音楽やってる人たちからすると
そうですね、
その時どういう気持ちだったんですか。
今に見てるよ、
そうですよね、で今に見てるよということで、現在にということになるんですけれども、なんかあのいろいろなことをなさってる、あの本業のお仕事ももちろんそうなんですが、ちょっとそのいろいろというところを伺いたいんですけど、
まあ、仕事ではですね、まあ、商業施設の開発なんですが、今スポーツ系もかなり取り組もうとしてまして、その中の一つで、相模原駅北口、まあ、どうするんだというお話がこちら地元ではあったかと思うんですが、
補給省の辺、
そちらでも我々提案させていただいてですね、まあ、スタジアムを中心に街づくりをすると、それであのまだまだ広大な200何ヘクタールの全体のですね、補給省返還になった時に、大きな街ができるような、まあ、提案はさせていただいてですね、まあ、バンドとは違うんですが、やっぱりそういう人々をなんか動機づけるという意味では大きくその引きつける要素というのはまあ音楽もスポーツも変わらないかと思いますので、でスポーツを中心に街づくりしたいというところでやってまいりまして、ただまあ今の状況としてはまあそうではない方向には行っちゃっているんですが、そうではないというのがやっぱり相模原市にホームタウンチーム4つございますので、アメフト、ラグビー、あと男子女子サッカーですか、ありますので、その4チームを中心に、スタジアム を作って、活性化するとシビックプライドを醸成するといったところでやりたかったんですが、まあ、それは結果的には今、ちょっとあの違う方向に行ってしまってるんですが、というのはその時に志したそのスポーツ事業の関係者とはまた別のところで、スタジアムじゃなくて今度アリーナをやろうといったところで、まあ、今動いてまして、まあ、我々からしたらですね、やっぱり今までの物販ありきの商業施設ですと、まあ、今正直言ったの、まあ、過剰に、まあ、どんどん混じっても溢れている状況ですので、そういったところじゃなくて、あの物を売ること以外に、あの人を引きつける何かというところで、あのアリーナというのは、それこそ音楽も文化も、例えば、まあ、お相撲とかもできると思いますし、まあ、流行りのアニソンライブとかもできると思いますし、その一方でその地元のチーム様日常的にですね、そこでバスケとかバレーとか卓球とか、まあ、氷を引いたら、まあ、今氷じゃなくても樹脂であのカーリングとかできるんですけど、そういったイベントとかもしてですね、非常に多岐にわたってですね、広域から人を呼び寄せることができると、あのものすごくその町の活性化になるといった意味でですね、スポーツ事業に積極的に取り組んでおります、実は今日の午前中も某そのバスケチームのオーナーさんと今後の方向性に関して打ち合わせさせていただいている時に、これお見せしたらですね、あのちょっとネタでタスキが使えるかなと思って、
ね、今タスキをですね、あの、ちょっと写真でもあのご紹介しようかと思うんですけど秩父宮記念富士登山駅伝って書いたタスキ、紺色のタスキ、白い文字で書いてあるんですが、あの登山駅のところ、山と駅のところがなんか赤いのがついてるんですけど、
そうです、ね、
これはこれが御朱印が押してあるんです ね、
ですね、ここにこうやって
ここにお願いしますって
頑張りましたっつって差し出してですね、そのね関係者がボーンと押してくれるんですけど、
じゃあ触っていいですか、
こんなに、
あと押してありますよ、でこういうのじゃ今今日も午前中に
そうですね、
お会いになった方に見せて、
そうですね、その方もすごいいろいろ事業されてる方なんですが、ランニングも多少やられてるようで、本当ですかと、来年一緒に出ましょうとお声掛けしてきてですね、まあ、それもビジネスを超えてですね、そういうもう抜きでもう本当お声掛けしますからぜひ出ましょうということで、やっぱそういくとやっぱりなんかあれですね、お互いの信頼関係もまあ少しずつ、できていくのかなと。
どうですか、喧騒時代振り返って、喧騒で良かったなと思ってらっしゃいますか。
そうですね、やっぱり高校時代がベースになってるなといったところはすごく感じていてですね、やっぱ友人の話したらきりないですけど、私の周りに今アナでパイロットやってる友人とか、沖縄の方でビジネスしてる友人とか、まあ、いろいろいるんですけど、結構まあ私以上に刺激的な人生を歩んでいる人間もいるんですけど、まあ、そういう、まあまあ、やってること違うんですけど、なんかいい刺激になってお互い切磋琢磨してるなと思える友人というのはやっぱり高校であってですね、まあ、一番まあ将来のな希望を感じて、これからといったところを育んでいけるところなのかなというふうに、それがまあ大学行くと本当に先が見えてってなってしまうんですが、
だんだん現実をこう見るようになりますもんね、
やっぱりそこがベースなんだなと、一番やっぱ思い出すのはやっぱ高校時代ですね、その一人がまあ大八木市議でもあるんですけど、
相模原市議会議員の大八木さん、
彼も本当に3年の時に同級生で、まあ、いろいろ面白いこともあったんですが、まあ、市の職員されてたんですが、一年発起で、
そうですね、選挙に出て、
やっぱりその地元密着ということで、本当に愛する相模原を、まだまだ良くしていきたいという思いが強くてですね、まあ、いろいろと勉強になる部分が多いです、
刺激を受けてらっしゃるんですね、
そうですね、
でも本当にあの今顔をまじまじと私あの見てしまったんですけど、あの煮えたぎってるとおっしゃってる、なんかもう本当にじわっとじわっと伝わって今伝わってきております、さて、ということでですので、皆さんあのそういうことを割と自由にやらせてくれる学校ですもんね。
そうですね、
そうですね、
あの校舎も変わらず、あの体育館も、まあ、おそらくリニューアルしたんでしょうけど
ちょっと新しくなりましたけど、
残っているあの文化祭の高野祭であのステージ組んだ体育館が残ってるっていうのは非常に嬉しくてですね、
そうですよね、
あいよいよってあの手つけるんだと思ってたら、あの潰されなかったというところが
外見はほとんど変わってないですよね、
そう、あれがまだ残ること自体が
ね、卒業生にとっては、まあ、なるべく昔のまま残っててほしいような。
ただまあ今、うん、あの現役生からしたら、うん、マット何とかしてたのもあるかもしれないです
けど、
いろいろと思い出が
ありますよね。本当にこうあの時のあの場所っていうふうに思い浮かびますもんね。
そうですね、
はい、さて、お時間がそろそろということになってしまいましたが、一曲曲をお伺いしたいんです。リクエスト曲、はいはい、何がいいでしょうか。
ベンソン・ブーンのミスティカル・マジカルという曲で。
ミスティカル・マジカル、
はい、まあ、今年もまあ相当まあ流行ってアメリカ、まあ、全米でもナンバーワンとかグラミー賞も取ったんじゃないですかね、という曲で、これも先ほど申し上げた富士登山駅伝の道中、私都内に住んでるんですが、富士山まで練習で通う道中もかかってて、富士山の練習でもかかっててという曲で、非常になんかといい思い出になってるんですね。富士山も登ったことなくて、多分一生登んないだろうなと、好きで何百回と見てるんですけど、ですけどこの駅伝きっかけに、
登ったことなかったんですか。
でも8回も今年も夏だけで登っちゃったというところで、の中でこの曲が非常にいいですね、ノールに焼き付いてて。
じゃあこのその曲を聴くともう走りたくなる。
そうですね、だからしんどいレースはこの曲を聴くようにしてますまああのしんどさ超えるもんないからって、まあ、ゴールできるでしょうみたいなところですね
そういう思いの、思いの曲なんですね。わかりました。この後この曲をおかけしたいと思いますけれども、はい、ちょっとこの先のその走るのの予定だけ教えてくださいよ。
はいはい、直近では来月9日に市川リバーサイドマラソンというので、はい、ハーフマラソン走りまして、その2週間後の23日にはベトナムのハロンベイ、一応世界遺産かと思うんですけどハロイベイのまたベイサイドでフルマラソン42キロ走る予定でございます、はい、その前後もタイとかベトナムとか研修で行くんですが、はい、もう毎朝走ろうかと思ってます。
です、皆さんちょっといろんな注目マラソンの大会あると思いますけど、ここに県総卒業生の藤谷さんが出てるかななんて思いながらちょっと、見ていただければと思います。
そうですね、で今豊洲 49ers というチームを組んでやってますので、ぜひOB の方で都内在住の方、まあ、都内じゃなく神奈川県でもいいんですけど、おられましたらお声掛けいただけましたらまあ、関東各地転戦してますので、はい、まあ、月に1回から2回やってますので、ぜひメンバー加入していただきたいと思います。
ということです。
現役生でも構いませんのでよろしくお願いします。
この一言付け加えるところがやっぱり暑さを感じるので、もう絶対にこう逃さないっていう感じが伝わってまいりましたさあ、それでは、最後に曲をおかけしながら、藤谷誠さんとお別れしたいと思います。曲紹介はご自身でお願いできますか。
あ、曲の紹介ですか。
はい、
はいはい、そうですね、もう本当に心に染み渡るような曲で、まあ、まだまだやってやろうというふうに、私としては思える曲でございますので、ぜひ、お聴きください。どうぞ。
ここからは県総同窓会の役員が交代でお届けする県総推しのコーナーです。今月の担当は、役員をしてます10期生の細谷隆と
28期生の高橋大輔です。
よろしくお願いいたします。まあ、細谷と、まあ、高橋さんとはですね、18歳年を離れているという中でですね、まあ、その高校時代のことをちょっとお話をしたいと思ってるんですけども、まあ、私の細谷の高校生時代とですね、高橋さんの高校生時代とでは、まあ、世の中の状況や高校生活にも違いがあるのではないかと思っています。高橋さんが県総に入学した頃とか、まあ、在学してる時にですね、社会で起きていた印象に残ることは何ですか。
そうですね、一番思い出すのは高3の時にちょうど J リーグが開幕したことですかね、はい、すごく世間がこう騒いでいて、うん、自分も見に行きたいなと思っていたのを思い出します。
はい、他に高校、他には特にあれですかね。
そうですね、はい、まあ、もちろんそのオリンピックがあったりとかありましたけど、あ、はいはい、面白かったのは、うん、修学旅行のこう集合で新横浜に集まるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でその時にスポーツ新聞で一面に高利恵結婚っていうのが出てまして、
はい、
そんな時代あったなっていうのを今回ちょっとお話しいただいて調べたら思い出したところです。
ああ、そうですか、はい、分かりました。で私の場合はまあ、昭和48年4月に入学したんですけども、まあ、高橋さんなんかはね、その全然分かんないと思いますけど、そのところなんかオイルショックっていうことでですね、まあ、原油が高騰してトイレットペーパーの買い占めがですねニュースになったような時代でした。 あとまあボーリングブームがまだ続いてて、今はちょっとアイワールドのところですね、前の今はアイワールドないですけど、あそこがあのボーリング場だった時代でした。そしてあの高校受験の時ですけど、まだあの高校が少ない時代で、その時代の相模原市内にある県立高校っていうのは相原高校と上溝高校、それはあの上溝高校はそのところ女子校だったんですけど、あと相模、まあ県総ですね、それと相模原工業技術と相模大工業の5校しかないような時代でした。ですから純粋なまあ普通高校っていうのは相模原高校しかないというような時代でした。でまあ中学時代ですね、まあ、勉強ができた人は同級生はあの厚木高校に入学できたような時代でした。あとまあ高校生、今先ほどまああの修学旅行って話はありましたけど、他にあの高校時代の思い出になる出来事ってありますか、まあ、その授業とかまあそういう他にも含めてですね、
はいは
い、
そうですね、やっぱり一番思い出に残っているのは文化祭ですね、うんうん、で特に高3の時の文化祭って、自分たちの時代は高3が基本模擬店でレストランとか、うんうん、あの屋台みたいなものをやる時でありまして、うん、自分のクラスはあのスパゲティですね、パスタ屋さんを作るって言って、はいはい、イタリアのこう街並みを作るような教室にしまして、うん、はい、あの噴水をですね教室のど真ん中に作ったっていうのが、うん、はい、すごい強い思い出が残ってます。
あ、そうですか。まあ、私の方も3年の時はやっぱクラスでその、まあ、なんか食べるものをですね作るようなあのもうお店を出したという記憶があります。あとまあそのあまりまあ私なんかあまり勉強はできなかった方なんですけど、まあ、1年生の時の大島への夏のキャンプとかですね、あと2年生の時の山口とか北九州への修学旅行が思い出に残っています。あとはその印象に残る先生っていうのは高橋さんの頃っていましたか？
そうですね、あの、まあ、昔から勤めている有名な先生は何人もいらっしゃったんですけど、はい、あの自分の中でとても面白かった先生が、うん、あのちょっと学年とか覚えてないんですけど、数学の先生で確率を勉強するっていう時間がありまして、はい、その時にあんまり言っちゃいけないんだけど、これ全員本当は競馬場連れてくと答えわかるんだよなって言った先生がいて、あの未だにそれが記憶に残っている出来事ですかね。
あ、そうですか、
はい、
じゃあその先生と一緒に行くと勝てるってことですか
ね。あの答えは教えてもらえませんでした。
あ、そうですか、分かりました。私の方は、まああのまあ、英語のリーダーの先生がですね、結構あの有名な先生で、毎回授業の最初に書き取りの小テストがあってですね、3問出されて2問正解すると内祝いっていう赤いゴム印が押されて、で1問以下だとですね、1問以下の正解だと粗品っていう黒いゴム印が押されて、まあ、その場合はあの先生から指示された英文を確か15回から20回ぐらいですね書いて先生に提出したという記憶があります。まあ、だから英語のリーダーの時間は結構気が重かったような感じです。あとあのなんか28期の学年同窓会を開催したと聞いてますけども、ちょっとそのことについて聞きたいんですけど、
はい、
これは今回で最初ですか、それとも何回かやってらっしゃいますか？
そうですね、あの、はい、卒業して以来大きく集まるのは初めてのことです。
はい、はい、これ場所はどちらでやったんですか？
あ、そうですね、あの新宿の方に集まりまして開催されました。
参加者はどのくらいいらっしゃいましたか？はい、
あの幹事さんに聞いたらちょうど100名参加したということでした ね、
結構それだけの、ね、あれを集めるのはいろいろ幹事さんも、ね、大変だったと思うんですけど、
はい、そう思います。
先生もいらっしゃったんですか？
はい、今回は先生はお声掛けができなかったようです。はい、なんかそんな話もあったようなんですけど、はい、なかなか連絡難しかったと聞いてます。
あ、そうですか。でじゃあ今回それで結構盛り上がったと思うんですけど、また次回とかっていうあれもあるんですか？
そうですね、あのとてもやっぱりその場で本当に久しぶりに集まったものですごく盛り上がったので、はい、あの例えばそこの中で集まった3年の時のクラスでじゃあ今度はここで集まろうとか、そういう話がすでに盛り上がってます。
あ、そうですか、わかりました。私のまあ10期生の学年同窓会っていうのはずっと前ちょっといくつか分かりませんでしたけど開催したようですけど、まあ、私の場合その 時にあの高校時代と住所が変わっててですね、知らせがなかったため参加することができなかったというできなくてちょっと残念でした。あとまあ3年の時のクラス会とかも過去2回やったんですけれども、ちょっともう、年齢的にもあの私が幹事でやりましたが、まあ、ちょっともう今その時の担任の先生も亡くなってしまって、うんうんうん、ちょっと、まあ、あの今後はちょっとそうでなかなか幹事というやってもなかなか難しいのかなと、解説の難しいかなかと思ってます。 ここで県総同窓会事務局からのお知らせです。県総同窓会では同窓生の名簿管理のほか、会報の発行、ホームページの管理、現役生支援などの活動を行っています。同窓会報は年1回、12月に会員の皆さんのお手元に届くように発行しています。住所やお名前が変わった場合は同窓会ホームページの連絡フォームによりご連絡ください。ご連絡をいただくことで会報も確実にお手元に届きます。クラス会、学年同期会、部活動の同窓会等の開催支援として1人当たり200円の補助を行っています。同期会などを開催する場合には同窓会事務局までご連絡ください。活動の内容や各連絡方法など詳しくは同窓会ホームページに掲載しています。この番組もホームページのアーカイブで何度もお聞きいただけます。またホームページや会報に広告を出してくださる方からのご連絡もお待ちしています。よろしくお願いいたします。県総推し、今回の担当は10期生の細谷隆と
28期生の高橋大輔でした。
喧騒シーズン15第9回いかがでしたか。今年の開放は届きましたか。卒業生の会員の皆さんのお手元にもう届いていると思います。この開放にも予告を載せていますが、来年2026年、カジュアルな感じで卒業生の交流会を行う予定です。詳細が決まりましたらこの番組や同窓会ホームページでご案内いたしますので、どうぞお楽しみに。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。